今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。よく皆さんがご存知のあの天使が告げたメッセージです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主キリストです。この天使が羊飼いに語ったこのメッセージ、天使はお生まれになったイエスが主であるとそのように告げました。この方こそ主キリストであるって。おそらく皆さんよく覚えておられると思いますけれども、主イエスキリストが弟子たちのところに現れました。復活後の話です。イエスの復活を信じていなかったあのトマスのもとに現れてイエスキリストが、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたときに、トマスは主イエスキリストに対してこうおっしゃっています。私の主、私の神と。神様がペテロを用いて異邦人への伝道が始まっていきます。最初に救われた人物の一人があのコルネリオでした。イタリア隊という部隊の100人隊長だったわけですが、彼を訪問して、そして彼らが救いに導かれていたときに、ペテロはこんなことを言っています。使徒の働きの10章の36節のところに、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主ですって。天使は羊飼いに言ったんです。お生まれになったイエスは主であるって。トマスもそう言いました。あなたは私の主であるって。ペテロも言うんです。このイエスはすべての人の主であるって。この天使が告げた主の誕生、この主の誕生があなたに教える大切なことを今からご一緒に見ていきます。今から4つのことを私たちは見ていくわけですが、まず最初に私たちが見たいのはこの主とはどういう意味かです。私たちもよく使うし、また頻繁に耳にする言葉ではあります。この主とはどういう意味かです。まずこの主っていうのはギリシャ語です。そしていろんな意味を持ってます。大きく分けて3つあるんです。1つ目はこれはある人たちに対する継承です。日本語だって誰々に誰々様と言ってみたり、また実際に先生と、例えばヘブライ語のラビという言葉、それと同義語であります。この主っていうのはね、ですからそういう人々に対する、ある人々に対する継承としてもこの主っていう言葉は使われてたんです。二つ目にこれは優劣を表す人間関係にも使われたんです。例えば奴隷と主人との関係です。奴隷は主人のことを主というふうに呼んだんです。また家庭の主人であったり、またローマ皇帝に対しても主っていう言葉が使われています。で、私たちが見たいのは三つ目なんです。神にも実はこの主という言葉が用いられているんです。おそらく皆さんは旧約聖書の中で神のお名前の一つとして挙がっているヤーウェという名前、そのことをご存知だと思います。ヤーウェ、ちょうどあのモーセが神様からエジプトに行ってイスラエルの民を解放しなさいと、パロのところに行ってそう伝えなさいと、そのような命令を受けたときにモーセは聞くわけです。一体誰がお前を使わせたのかと聞かれるから、どう答えたらいいでしょうって。私はあるというものだと神様がおっしゃいます。出エジプト記の3章の中に出てくるんですが、それ14節ですが、15節のところを見たときにこう神とモーセのやり取りが記されています。神はさらにモーセに仰せられた。15節、イスラエル人に言えと、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、 ヤコブの神、主がと、ここに出てきてるんです。主が私をあなた方のところに使わされたと言えと。パロが聞いたら、主が私を使わしたんですと。そのように彼に伝えなさいと。そのように神はモーセに告げられました。この主に関してこう言ってます。これが永遠に私の名。これが世々にわたって私の呼び名である。ですからこのヤーウェという名前は神ご自身がご自分のことをお呼びになったんです。称号でも何でもない。これは神のお名前なんです。ヘブライ語の聖書をギリシャ語に翻訳した70人訳の中では、このヤーウェという神の名について、主という言葉が用いられています。旧約聖書のヤーウェをギリシャ語に翻訳したときに、主という言葉を使っているんです。じゃあそこで、この主という言葉の意味ですけれども、ベーカーの神学辞典の中ではこういう定義がされています。主という言葉は創造者、支配者、また命と死を与えるものとして世界と人類の上に働く現実的な力の行使を示すものである。つまり言いたいことはこういうことです。この主っていうのはすべてのものを作りになり、そのすべてのものを支配していらっしゃる神だっていうんです。このお方は、すべてのことにおいてご自分の力を行使していらっしゃる。ご自分の思い通りにすべてのことを導いていらっしゃる方。そういう存在だというわけです。この神について、この主について私たちは見るために、どうぞ新約聖書の使徒の働きの17章をお開きください。17章の24節のところからですけれども、パウロがあのギリシャのアテネの町を訪問しました。アテネの人たちも私たち日本人と同じようにたくさんの神々を崇拝していた人々でした。その人々の間にあってパウロはこの今私たちが話しているヤーウェについて、この神について、この主についてパウロは教えを与えるわけです。まず24節のところをご覧くださいますか。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにお住みになりませんって出てきますよね。神は天地の主であるって。25節にまた何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。26節、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とをお定めになりました。パウロは3つのことをここで教えています。神について、1つ目はこの主なる神はすべての創造主であると、こう言っています。24節のところに出てきました。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神だ。また25節の後半にも、神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方で、26節にも、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせたって。ですからまずパウロがこのアテネの人々に教えた神様ってどういう方なのか、その一つ目は、神様という方はすべての創造主だっていう、このように教えました。私たちが神として崇拝しているものとは根本的に違いますよね。私たちは我々が作り出したものを神として崇拝したり、死んでしまった人間を崇拝したり、我々の先祖を崇拝したり、聖書が言う神は我々人間を、この自然界を、この宇宙のすべてをお作りになった方です。宇宙に存在するすべてのもの、無数の星も、地球上のあらゆる生物、微生物に至るまで、命のあるものすべてを創造され、その命を司っておられる方、それが神だと聖書は教えます。全く私たちが持ってきた神観とは違う神をここに見るんです。そして聖書はこの方が神なんだと、 この方が神と呼ぶにふさわしい方だということを明らかにしています。パウロはそのことをこのたくさん神々が存在すると信じていた、ちょうど我々と同じような信仰を持っていたこのアテネの人々に教えたんです。神は一人であり、その方は全てお作りになった方である。二つ目にパウロが教えることは、この神というのは偏在のお方である。24節の後半見てくださいます。この神、この世界とその中にある全てのものをお作りになったこの神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんって。どうしても人間というのは神はこの場所に存在される、こう思ってしまうわけですが、聖書が言っていることは違います。聖書が言う神というのはどこにでもいらっしゃるということです。宇宙の果てに例えば行こうとしても、そこに神がおられるし、黄泉に下ろうとそこに神がいらっしゃる。つまりどこに行っても神の臨在から逃れることはできないって言うんです。という方はこういうことです。あなたがどこに行こうと神はあなたをちゃんと見てらっしゃるということです。神の目が届かないところはないって言うんです。あなたがどこに行こうと神はあなたをご覧になっているし、もっと言えばあなたのすべての心を見てらっしゃる。3つ目にパウロが教えた神についてのその教えは、神は自立のお方であると言います。25節の初めご覧くださいます。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありませんって。神様には不自由なことも不足も全くありませんと。またあなたや私の助けを全く必要としないんです。我々が何かをお供えしなきゃいけないというのは、神様がそういうものを必要としているから何もないというんです。それが神だというんです。おそらくこの話を聞いたアテネの人たちは驚いたでしょう。こういった神が存在されていることも多くの人たちは知りませんでした。パウロは彼らに対して、神と呼ぶにふさわしい誠の神様というのは全ての創造主であると、どこにでもおられるお方であると、自立されているお方であると。ですから天使が主イエスキリストの誕生を告げました。この方は主だとおっしゃった。つまり天使が言いたかったのは、この創造主であり、どこにでもおられる、そして自立されているこの誠の神が人となってこの世に来られたんだというのがこのメッセージだったわけです。創造主なる神がこの世に人としてお見えになった。さて、私たちはこの神がどういう方であるかというのを見てきました。イエスは主であると言われた、この主とはどういう方を指しているのか、そのことを見てきました。創造主、そしてあなたはその創造主によって作られた被造物だって。ということはこういうことが言えます。神によって作られたあなたには、神に対する責任が存在しているということです。もし私たちが学校で学んできたように進化論が事実だとするならば、このように我々はみんな偶然に生まれてきたんです。この地上での生活を楽しみ、好きなように生きて、そして死んでいけばそれでいいんです。しかし聖書はそんなことを私たちに教えていません。今私たちが見てきた聖書の箇所が私たちに教えるのは、あなたは作られたんだって。ということは、神はあなたを目的を持って作ってくださった。神はあなたを最高のものとしてお作りになり、神様はあなたに対して素晴らしい計画をお持ちだって。そのように神様が言うんです。つまりそうすることによって神はあなたにあることを教えようとしているんです。あなたには目的があるって言うんです。あなたにはこの神に対する責任があると言うんです。この27節の御言葉、使徒の17章ですが、見てくださいます。その主への責任がここにこんなふうに記されています。これはと、神があなたをお作りになり、そして決められた時代に、決められたところに置いてくださった。あなたがこの国に生まれたというのは偶然じゃないんです。 あなたがあなたの家系に生まれたっていうのも偶然じゃないんです。ちゃんと神様がそのように計画をなさって、そのように生まれさせてくださったって。何のためにか、27節、これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのですって。どんな責任が被造物であなたにあるのかって、どういう責任をあなたは創造主なる神様に対して負ってるのか書いてますでしょ。神を求めることです。すなわちあなたを作ってくださった神様を信じ受け入れることです。そのことを神はあなたに命じておられるんです。神様はあなたから遠く離れておられるんじゃありません。神様はご自分の存在というものを自然界の中に、またあなたの心の中に明らかにしていらっしゃる。この27節続けて見てくださいますよ。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられませんって。つまりパウロが教えたことっていうのは、神がいらっしゃるっていうことは、我々が創造された神によって被造物を見たら分かるっていうんです。自然のその美しさの中に、そこに計り知ることのできないその法則の中に、そこに見ることが、そこに驚くばかりのその神様の知恵を見るときに、そういったことが私たちに神がおられるんだということを明らかにしている。そしてあなたも神がいらっしゃることをご存知です。あなた無神論とおっしゃるかもしれないし、でもあなたの心の中に神が存在していることをあなた知ってらっしゃる。それでいてあなたはその神を信じようとしないんです。今27節我々に見てきました。神を求めさせるためだって。残念ながら多くの人々は神がいることを知ってながら、それが誰なのか、どの神が本当の神なのか、そういうものを探そうともしません。これまで信じてきたことにそれに満足して、そしてそれを疑おうともしません。よく私たちは何を信じていらっしゃいますかと聞くと、ある方は神道ですと言います。どういう教えなんですかって伺ってみると、ほとんどの人が知らない。私は仏教の何派に属してますって言います。でもそれがどういう教えなんですかって聞いても、あまりよく知らない。そんなものに永遠の命をかけていいんですか。よくわからないもののためにあなたの命をかけてもいいんでしょうか。神がおっしゃっていることは、求めなさいと、探り求めなさいって。本当の神は誰なのか、この世界のすべてのものを作られてこれを治めてらっしゃるのが一体誰なのか、探り求めなさいって。神様おっしゃってるでしょ。神を見出すこともあるって。もしあなたが真剣に神を探り求めるならば、あなたは神を見つけることができるって。だから私たちの問題っていうのは、その探り求めるということをしないんです。もういいって、これまでもそうだし、私の先祖もそう、私の親もそうだった、もうこれでいいんだって。誰も自分の信じているものが本当の真理なのかどうかを考えません。パウロはこう言っています。彼らが神を知ろうとしたがらないのでって、よく言ったもんです。人間の問題とは何かって、神がいることを分かってるんです。でもそれが誰なのかを人間は探り求めようともしない、知ろうともしないって。いいじゃない何でもって、何かを信じてたらそれでいいじゃないって。ずっとうちの家族はあるものを信じてきたんだからそれでいいじゃないって。詩編の御言葉はこんなこと言っています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいないって。主は天から人の子らを見下ろして神を尋ね求める。悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいないって。詩編の14編の1節から3節のところです。 みんなどうでもいいって言うんです。神によって作られていながら、そして神はあなたがあなたを作った神を探り求めることを求めておられるにもかかわらず、そんなのどうでもいいって、何を信じてても一緒だって、そう言って私たちは神を知ろうとしたがらないって、こうして神の前に人間は逆らい続けてる。神様がご自分を明らかにして、私たちの心の中にも働いて神が存在されることを私たちに示しておられるにもかかわらず、我々はその神に対して扉を閉めて、私には必要ありませんって。それだけでも主に対する大きな大きな罪なのに、私たちはこの神が憎んでおられることを積極的に行い、この神が愛しておられることをことごとく私たちは否定してるんです。この罪に対してパウロはこんなこと言っています。人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、ってうまく私たちのその罪の様子をパウロは表しています。不敬虔と不正に対し て, って神に対して私たちはいつまでたってもこの神を敬うということをしません。この神を神として崇めることをしない、何でもいいって言うんです。そして人々に対して我々は不正を行ってるって、そして神を怒らせてるって、まず私たちがこの私たちを作ってくださった神様に対する責任を考えるときに、私は覚えなきゃいけないのはまずこういう責任があなたにあるということをあなたはご存知だったかどうかです。なんとなく生まれてきたんじゃないんです、皆さん。作られたんです。そしてあなたは作ってくださった神に対する責任を負ってるんです。いや、もっと正確に言えば、あなたはその責任があることをご存知だったはずです。なぜなら、あなたはこれまでに良心の呵責を何度も感じてこられた。正しくないことを行ったときに、心の中で、誰からも教えられなくても、心の中であなたにこう叫ぶ声があるんです。あなたのやってることは間違ってるって。それは間違ってるという声があなたの心の中で響くんです。その声があなたを責めるんです。しかし我々は言うんです。いいよ、みんなやってるんだからって。仕方ないよって。そういった口実でもって私たちは自分の本心を欺き、また考えないようにもしてきました。神はそうしてあなたの心の中にあなたの歩みが間違っていることを示してくださった。皆さんも経験されてますでしょ？ね。なんで我々人間の心にそのように間違ったことをしたときにそれが間違っていると、ちょうどアラームのボタンが鳴るように私たちの心に語るんでしょう。なんで私たちの心を責めるんでしょう。神がそのように働いていらっしゃるんです。あなたの過ちをあなたに悟らせるために。しかし悲しいことに私たちはそのような神様の働きに対して、さっきも言ったようにそれに耳を傾けようとしません。そして神の前に逆らい続けてるんです。だからパウロはこういうメッセージをこのアテナの人々に語ったんです。29節見てください。使徒の17章。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。31節。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中へ蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。パウロは神の前に逆らい続けているこのギリシャのこのアテネのその聴衆に対して 裁きの警告を与えました。あなたにはあなたを作ってくれた神に対する責任があるって。あなたを作ってくれた神様を探り求め、そしてその方を信じ、その方を愛し、その方に従うことだ。でもあなたたちがしていることはその神に逆らうことだって。それゆえに神は裁きを警告しているとパウロは伝えました。パウロはここで23、31節のところに日を決めておられると、そのように語りました。裁きの日はもう決まってるって。いつ神が裁きを下すか、神の中ではもう決められてるって言うんです。皆さん覚えてらっしゃるでしょ。クリスチャンの皆さんは、人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まってる。聖書は明確に人々に対する警告を発しています。この肉体的な死から私たちは残念ながら逃れることはできません。同じようにあなたが神の前に立ってあなたの罪の裁きを受ける、この裁きからも逃れることはできないというんです。ひょっとしたら法の目をうまくくくってうまくやったと言われるかもしれない。しかし神は全部ご存知であり、その方の前であなたは裁きを受けなければならない。その日はもうすでに定まってるんだって。この警告を与えた神はその裁かれる理由について説明しています。まず一つ目に我々もすでに見てきました。神はあなたに対して神を探り求めなさいって、神をしっかりと求めて神を信じ受け入れなさいって。にもかかわらずその神を信じようとはしません。神がいることを知ってながらそれを知ろうとしないんです。神に従うよりも自分の欲に従って生きてます。神を求めないという大きな罪を犯しているがゆえに裁かれるんだって。二つ目にこの29節のところにありました。神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけない。人々はこういうものを神として考え、こういうものを神として敬っていたからです。パウロは言うんで、そういったものが神ではないって。偶像礼拝の罪、彼らは何をしているかって、彼らは誠の神よりも神でない偽りの神を愛し、それに従ってるんです。もっと言えば、こういう人々は誠の神を憎んでるんです。そして偽りの神として神に逆らい続けている神の敵であるサタンを愛して彼に従順に従ってるんです。こういう状態だから、こういう歩みをしてるから神の裁きが下るんだと聖書は警告するんです。裁かれる理由についてパウロはこのアテネの人々に教えました。から3つ目に31節のところにこの裁きの基準についてまで教えています。見てください。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くためって。神の前に立つときに、ね、神様はどういう基準でもって裁くか、そこにここに記されています。神はご自分の好みによって裁きをなさるんじゃない。神はご自分の義を持って裁かれる。つまり神様はご自分の正しさ、その物差しを持って測るって言うんです。ですから神の前に正しくないことを少しでも我々がしているならば裁きに服するって言うんです。神だけが完全に清い方であり、神だけが完全に正しいお方です。このお方がご自分の清さ、正しさにおいてあなたを裁くというんです。一体誰がこの神の裁きから逃れることができます？一体私たちの誰が、神様私はあなたの前に何一つも罪を犯してませんなんて言える人います？この正しい清い神の前に、この方の御心に反する ありとあらゆることは確実に裁かれます。行動も、思いも、考えも、想像も、ありとあらゆるものがこの神によって裁かれます。あらゆる汚れがこの正しい神の前で裁かれるんだって。私たち言うかもしれませんね。私は人間の中でマシな方ですって、私よりもひどい人いっぱい知ってますって。神がおっしゃってるのは、神ご自身の正しさを持ってあなたを裁くって。大変恐ろしい裁きが警告されてます。そして最後に4つ目に、この裁きが確実に起こること、裁きの確実性をこの31節のところでパウロはおっしゃいました。なぜなら神はお立てになった一人の人に義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中が蘇らせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのです。つまりパウロはこう言うんです。全ての人が必ず神の義によって裁かれる日が来るって。それは主イエス・キリストがあの十字架にかかって死なれた後3日後に約束通りしっかり蘇ってきたというこの事実によって明らかにされたというんです。イエス・キリストがしっかり蘇ってきたことによって私たちにあるメッセージを神は与えたんです。あなたも死んで終わらないというメッセージです。死んだ後必ずあなたは蘇るということです。蘇って何をするのかって、神の前に立つんです。この裁きを神に逆らっているあなたを受けるんだというんです。イエス・キリストの復活が死後のよみがえりをあなたに明らかにしてくれました。イエス・キリストのよみがえりが必ずあなたもよみがえってこの裁きを受けるんだということを明らかにしたと御言葉を教えます。もう一つ言えることは、神のお言葉がそのことを明らかにしているんです。皆さん、死んで終わりません。必ず蘇ります。必ずあなたを作った創造主の前にあなたは立ち、あなたのために命を捨てて救いを備えてくださったその偉大な救い主からあなたは裁きを受けます。なぜかって、この神が備えてくださった救いをあなたが自らの意思を持って拒んだからです。神を探り求めるんではなくて、神に背を向け続け自分の罪のまま歩んだからです。その方があなたを裁きます。ご自分の義をもってあなたのすべての罪を裁かれます。そこには永遠の裁きが待ってるんです。永遠の地獄がそこには待ってるんです。さてパウロはこのメッセージをこのアテネの皆さんに伝えました。で、一節戻っていただいて30節見てくださいます。パウロはこんなことを言っています。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますって。こういうメッセージをパウロはアテネの人々に伝えました。今はどこででも全ての人に悔い改めを命じているって、何を言ってるんでしょう。主の憐れみを教えるんです。確かに私たちが見てきたように、すべてをお作りになったこの誠の神は、その神によって作られたあなたに責任があるということを教えました。しかしその責任を果たすどころか、その神を信じるどころか、その神を知っていながらその神を拒み、その方の前に罪を重ねているあなたに裁きの警告をなさいました。それでいながら神は憐れみを示してくださっている。ですから今はどこででも全ての人に悔い改めを命じております。どうしてこんな悔い改めを命じるようなことをなさっているか、答えは許しがあるからです。主なる神はあなたのこれまでの罪を、そしてこれからの罪を全て完全に許してくださるから、だから悔い改めなさいって言ってるんです。救いのチャンスがあるからです。救いの機会があるからです。 天使のメッセージをもう一度思い出してくださいます。今日ダビデの町であなた方のために誰がお生まれになりましたって言いました。救い主がお生まれになったって。創造主なる神が人としてこの世に来てくださったのは、この神に逆らうあなたをその罪の裁きから救い出すためです。だから主イエスは自分から十字架にかかって罪の裁きを受けられたんです。あなたの罪の裁きをです。あの十字架の身代わりの死はあなたのすべての罪を完全に、そして永遠に許す力を持ってるんです。いいです皆さん、あのイエス・キリストの十字架のあの贖いは、あの十字架のイエス・キリストの死は、どんな罪人の罪も完全に許すだけの力を持ってらっしゃる。それが証拠に、イエス・キリストが十字架におかかりになったときに、二人のその犯罪人が共に十字架につけられました。犯罪人のみんなが十字架で死んだわけじゃありません。重罪人です。しかもローマ市民でない者たちです。こういう人々があの十字架にかけられて処刑されたんです。二人の犯罪人の中の一人が自分の罪を認め、その許しを神の前に、イエスの前に求めました。覚えていらっしゃるでしょ。イエス様は今日あなた私と共にパラダイスにいますって。どんな約束を与えたんでしょう。この犯罪人にあなたは今日私と共に天国にあるって。罪が許されたんです。いい行いをしたわけじゃありません。教会に通い詰めたわけでもありません。教会のすべての集会に出たわけじゃありません。神の前に助けを求めたときに、救いを求めたときに、神は救いを与えたものだ。どんな罪でもイエス・キリストの十字架は許すだけの力を持っているんです。我々の罪を許してくださるその力を持っているのはこのイエス・キリストの身代わりだけです。この主が忍耐をもってあなたが主なる神を信じて罪の許しを得るようにと待ってらっしゃる。ペテロはこんなことをペテロ第二の手紙の3章の9節で言います。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからです。同じことをペテロは言っています。神はすべての罪人がこの救いに預かるようにと待ってくださってるって。神様あなたを待ってらっしゃいます。あなたのために命を捨ててくださった主なる神が、あなたを作ってくださった神が、あなたのために罪の救いを備えてくださり、そしてあなたがその救いに預かるようにと待ってくださってる。このアテネの人々の反応を見てください。ある人々はこの素晴らしい救いを信じようとはしませんでした。17章の32節のところに、ある者たちは嘲笑ったとあります。主イエスの救いをあざけったんです。ちょっと思い出しません。皆さん、主イエスキリストが十字架にかかって我々人間のその罪の裁きを受けるために、処刑場であったあのゴルゴダに向かってた時の様子を、主イエスキリストが十字架を追ってゴルゴダへと歩いてらっしゃった時に、人々はどんなふうにイエスを迎えました。人々はイエスをあざけりました。十字架に貼り付けにされ苦しみを受けてくださっていた時も、人々はこの救い主なる神をあざけりました。こんな素晴らしい救いを備えてくださったのに、どの時代でもどの場所でも多くの人々はこの主をあざけり、この主を拒み続けるんです。 人類に与えられた唯一の救いであるのに、あるにもかかわらず、この救い主を拒み続けるんです。アテネでもそうでした。ここにいらっしゃる皆さんがそんなことをなさらないことを心から願います。あなたのために救い主が命を捨ててくださった。あなたに完全な救いを備えてくださった。神はあなたが罪を悔い改めてこの救いをいただくようにと待ってくださっているのに、なぜこの方に背を向け続けるのかです。この方以外には誰によっても救いはありません。この方だけがあなたの希望です。なぜなら命を捨ててくださった救い主はこのイエス以外にいないからです。なんでこの救いを拒むんでしょう。ある人々はこうでした。同じ32節、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言ったって。ある人々は言ったんです。今日やめます。またもっと考えて、またもっと先に信じるかもしれません。これも変わってませんよね。ひょっとしたらこの中でまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方いらっしゃるかもしれない。神様があなたの心に働いて、そして今今日この瞬間に罪を悔い改めてこの救いを受け入れなさいとあなたの心に迫ってくださって、でもあなたはこう言うんです。またいつか今度にしようって。悲しいことに今度上がるかどうかもわからないんです。なぜ主が招いてくださっているその時に答えないんですか。なぜ救いを与えようとしてくださっている時にその救いに応じないんですか。このような人たちのようであってはならないです。皆さん、主はあなたに救いを与えてくださいます。完全な罪の許しをくださいます。その救いを求めて主の前に出てくることです。心から罪を悔い改めてあなたの身代わりとなって死によみがえられた救い主イエスキリストを受け入れることです。イエスキリスト、主イエスキリスト、あなたを救うためにこの世に人として来てくださった創造主なる神、今すぐ神に逆らう罪を悔い改めてこの主を心から信じてこの許しをいただくことです。この主なる神が備えてくださった完全な救いを決してないがしろにしないでください。あなたが心から受け入れるならば救いは与えられます。もしこの中でまだイエス様を信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、いや自分は信じていると思ってても、ひょっとしたら信じておられない方がいらっしゃるかもしれない。どうです皆さん、主はあなたを変えてくださってます。あなたの主に対する愛は増し加わってます。自分の救いが本物かどうかをしっかり考えなきゃいけない。そして救われている皆さん、いいです。このメッセージを私は語るんです。これが天使が羊飼いに与え、そしてパウロが、救いに預かったパウロが人々に語ったメッセージです。神様の救いのメッセージです。そのメッセージをあなたに託してくださった。わかりましたでしょ。何を語るのか。救い主イエスキリスト、どうぞこの一週間も語り続けてください。これが神様が私たちにくださった救いのメッセージです。信じる人が起こされることを願いながら、この一週間主に用いていただきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪から救ってくださいました。一方的なその愛と恵みによって私たちを救い出してくださり、このような素晴らしい特権の中に入れてくださいました。私たちは今死んでも生きると断言できます。それはあなたがその約束をくださったからです。罪を許してくださり、生まれ変わらせてくださり、あなたの子供としてくださり、今私たちはあなたと共に永遠を過ごすことが約束されています。そして今私たちはそのことを喜び、あなたを愛し、あなたに喜んで従っていこうと願っています。主よ、どうぞここにいらっしゃる愛する皆さん、その心に働いてください。 誰一人としてこの救いから漏れることがないように、救いが与えられるその恵みの時にこの救いを逃してしまうことがないように、今日あなたの前に心からの罪や悔い改めを持って、あなたの素晴らしいこの救いを心から受け入れる、その信仰をどうぞあなたがお与えください。そしてどうぞ先に救われている一人一人、今一度あなたが励ましてくださって、語るべきメッセージは分かっています。我々が信じたメッセージです。この素晴らしい救い主を私たちが語り続けることができるように、主よどうぞそれぞれを励ましてください。我々の家族の中にはまだこの素晴らしい救いを信じていない者たちがいますから、孫たちの中にも、親族の中にも、友人たちの中にも、主よ我々がこの福音を伝えるという素晴らしい働きにおいて怠慢になりませんように、主よどうぞ私たちを励まし強め、そしてどうぞ私たちを用いてください。この愛する一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、あなたが強めてそれぞれお持ちくださいますように、あなたの素晴らしい救いの御業に心から感謝して、この祈りを私たちの愛する救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。